緊急事態宣言が9月いっぱいになったので、非常に残念ですけれども、もう少しこのままの状態で礼拝が続いていきます。一日も早くコロナ禍が収束しますように祈って歩んでいきたいと思います。さて、今朝は敬老の日を覚えての礼拝です。高齢の方が多くいればいるほど、教会はどっしりとして倒れることがありません。それは信仰の成熟している人たちが多くいるということになりまして、その存在そのものが証になっています。若い人が多いと、そうすると、まあ活動力はあるかもしれませんが、信仰の成熟度からいきますと、やはり高齢の方々が、やっぱり多いということはいいことなわけです。そういう意味でも、今日は感謝の日であり、この恵みの日であるわけです。ある時、若い方で、ものすごい深い悩みを持った人がいて、それは予想もしなかった突然起きたこの出来事があったからです。その人を今晩一人にしておけないということは誰もが思いました。そうしたらある一人の高齢者の夫人が、私がついていますと名乗り出てくださいまして、その人がその人の部屋に一晩中この黙ってついていてくださいました。そのおかげでその人の悩みは落ち着きました。まあそういうふうな働きがあるわけです。今朝与えられている使徒言行録の2章も敬老の日にふさわしい御言葉が挙げられています。8月の使徒言行録の説教は1章での中からでありますが、少し振り返ってみますと、そこには世界の宣教活動の開始がありまして、その準備はどのようになされたかを見ていきました。聖霊降臨の約束、復活の昇天の出来事、さらには天に行かれる時にあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになると再臨の主がのことが挙げられていました。また主が昇天された時に、その時の最後の言葉は、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリア全土で、また地の果てに至るまで私の証人となるという、その言葉でありました。以上のような重大な使命が与えられまして、これから活動するためには12弟子の欠けている一人、ユダの代わりに一人を補充しなければならない、そのように伝道は完全な中で行われることがここで挙げられています。その一人がマッティアになりました。私たちもこれを見て、教会のメンバーが一人でも欠けたら、この成り立っていかないということを感じながら、そういう痛みを感じながら、自分はこの選ばれてマッティアになったと思って、そのことを覚えながらみんなで頑張っていきたいと思うわけです。以上のように、当時教会がこの地上に誕生する準備は着々と進められていきます。そしていよいよ2章に入り、今日は入るわけですが、その内容はここではこの3つほどに代表のことが、まあ、3つほどにこう絞られるかなと思うんですね。1つは 聖霊降臨の出来事があります。でさらに2番目にはそれに対してペテロの説教が長々とあります。そして3番目にそのペテロの説教を聞いた人たちがしっかりと応答しました。そしてバッテスマを受けて3000人もの人がその仲間に入ったわけです。そしてその、洗礼を受けた人たちの信仰生活、その洗礼を受けて初めて教会が誕生したその様子の、その見ることがこうできるわけです。で、まず一番最初のその聖霊降臨の出来事、これはあのペンテコステの時にいろいろ説教でなされました。短く簡単に言いますと、ここでは三つの超自然的な印が挙げられてきました。で、その一つ目が、天から激しい風が吹いてきた。その次に、ほのほのような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまりました。そのほのほとか火は、精霊を表す比喩として用いられました。そしてさらには、舌と訳されたこの言葉は言語とか言葉を意味しておりまして、精霊に満たされたとき、精霊が話させるままに話したということがあります。そしてさらに、その精霊に満たされた人たちが他国の言葉でいろいろ話し出しました。で、この出来事が長々と5節から13節までこう前半で描かれてました。そこで人々はこの様子を見て驚いて、あの人たちは新しい酒に酔っているということになったわけです。何も知らない人たちはそのように思っちゃうわけです。ちょうどその日は、このイエス様が復活してから7週目にあたりまして、ユダヤ人が小麦の初穂を捧げる感謝の祭りを祝う。そういうふうな祭りで、五旬節という祭り。その日で、当時、ローマ各地から、敬虔なユダヤ人や改宗者たちが大勢やってきてました。それで、大変な出来事を見て、酒に酔ってこうなったんだ。酒に酔っていろんな言葉で話し合ったんだっていう話をしているというふうにして捉えられて、このあざける人もいたわけです。そこで、ペテロたちは黙っていることがなくて、それを見て、酒に酔っているなんて言われちゃったもので、そこでもってペテロたちはじっとしていられないで、そこからどうしてこうなったかということのペテロの説教が始まるわけです。大体、この、第2章は、前半はその聖霊降臨のこと、そしてペテロの説教、そして最後の方は3000人の仲間に入った人たちの信仰生活の様子が挙げられています。私は今日の2章を見ながら3000人も洗礼を受けた。その人たちがどうしてそのように導かれていったのか、ペテロの説教がそんなにすごい説教なのか、と思って、そのペテロの説教がどういう説教をしたら3000人もの人が洗礼を受けるようになるのかということで、このじっとペテロの説教をよく見てみました。やはりすごい説教だなと思いました。で、この説教が14節から36節まであるわけですが、この聖霊降臨、ペンテコステの現象が多くの人が何が何だかわからなくて、あざけりを込めて批判しているわけです。ペテロは11人の弟子と共に立ち上がって声を張り上げて、まあ14節で声を張り上げて、だからその時の様子がこうなんとなくこう見えてきます。まず、ユダヤの方々。この2章では3箇所にユダヤの方々とか、こう話す相手をこういうふうな名前で呼んだりしています。まず最初はユダヤの方々って話し出します。今は朝の9時です。この人たちは酔っているのではありません。 それに説明が必要なのは、あざける人たちだけでなくて、敬虔なユダヤ人、立法にしっかりと、守っている、その敬虔なユダヤ人たちにも、これは説明が必要だったわけです。そして、ペトロは旧約聖書、ユダヤの人たちは旧約聖書に出てくる族長たちとか、そういうふうな人に非常に、崇拝してますから、ともかく、旧約聖書の預言の書を持ち出して、この理由を、ペントコステの理由を説明します。聖霊が注がれたのは、神様が預言していたことの成就なんです。で、はっきりと、このことを言います。それが、ヨエルの預言のことを持ち出したわけです。そのヨエルの預言がまず、17節から21節のところに、まず出てきます。ヨエルは、メシアの来臨のことと、イスラエルの信仰復興のことを、このヨエルは語りました。その信仰復興は、聖霊の注ぎによって来るということが書かれているわけです。それが今実現したんだと、ペテロは大事なことを、言いました。皆さんもちょっと見ていただきたいんですが、この聖霊降臨するのはヨエルの説教によると、この終わりの時に注がれるというふうなことが、ここで17節で挙げられてるんです。終わりの時に、このヨエル聖霊が注がれるというふうなことが、ここであるんですね。神は言われる。終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。ですから、はっきり言うと今終わりの時、今私たちは聖霊時代に生きているわけです。もう終わりの時が始まっているということを理解できるわけです。もう、そしてそれが再臨の主が来る時までのこの終わりの時が始まっているということです。今や旧約時代とは違った時代になって新約時代に入っています。それも示されています。旧約時代には特定の人、神の人だけがこの霊が満たされたわけです。獅子たちとかその中にもこの神の霊がこう下って特定の人に砕かれた。しかしこの終わりの日、新約時代に入った、この今終わりの時に聖霊が下って、それは旧約とは違って特定の人だけではなくて老若男女、区別なく、すべての人に聖霊が注がれている。またその聖霊の注ぎを受けた人たちは皆夢や幻を見て、そして予言するようになるということがヨエルの説教で言われました。聖霊に満たされるならば、その人は正しいビジョンを持つことができるようになって、同時に現代における予言者として力強く神の言葉を語るものになるというのが、ここで言われているヨエルの説教であるわけです。そして、この時代は、この19節、20節によると、天変地変ですね、災害、そういうものが予告されています。起きるということが。これが主の再臨の時に起きる。しかし、この混乱の中でも、大変な中でも、主の名を呼び物は皆救われるというのが、これが慰めであるわけです。最後20節に、そういうことが起こるけれども、その、主の名を呼び物は救われる。天地、宇宙が根底より動かされる、そのような時に、この、神様により頼むもの、そういうものは救われる、ということが、ここで起こってます。また、もう一つは、ペテロの説教、ヨエルの説教ともう一つは何が語られているかというと、この聖霊が下った、この聖霊をイエス様の関係との中で キリスト論の中で語られているのが、ペテロの説教の重要な点だなと思いました。キリスト像の関係で、この聖霊が、降臨が、語られている。そのキリスト論っていうのは、イエスの十字架と死のこと。三つですね。キリスト論が語られているのは三つ。イエスの十字架と死のこと。それから復活のこと。で、さらには昇天のこと。この三つが、この、語られています。教会の誕生をもたらした聖霊降臨が、この実現するまでには必須条件。それが、十字架と、まず最初に挙げられた十字架ですね。イエス様の十字架のことが、ここで書けられているんです。で、そのことを語るためには、22節に、イスラエルの人たちって今度この呼び出してます。イスラエルの人たち。これから話すことを聞いてください。だからこのキリスト論が語られて、みんながそこにいた人たちが本当に心を刺されて、3000人もの人たちが洗礼を受けることになったんですね。やっぱりこの、まず、ナザレの人、イエスこそ神様から使わされた人なんです。で、そういうふうにして言われました。そしてそこで奇跡が行われて不思議な技、印が行われましたっていうようなことをまず言いました。そしていよいよその内容ですね、十字架のことははっきりと、やっぱり罪の指摘がなされたんですね。罪の指摘がなされて、その罪を指摘されたらやっぱり救いが必要ですよね。やっぱり求道者の人たちも、どうしたらイエス様を求めるかっていうようなことを考えたときに、いいこと、心が和むこと、そういうことばっかり語られることも、それも大事ですけども、しかしやっぱり自分の罪をどうしたらいいんだろうという、そういうことを単刀直入に、こう語ると、その罪が自分の罪であるということがわかると、罪の自覚のないところには救いはいらない、救いはないわけですから、やっぱり罪の指摘がはっきりとこのペテロはしてるんですね。罪の指摘がなされたところには救いが必要なんです。で、23節に、このイエスを神はお定めになった計画によりあらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのです。あなた方は立法を知らない者たちの手を借りて、十字架につけて殺してしまったのです。ってこと、あなた方はってこういうふうにして、実際そこで、自分たちが、手を汚して、イエス様を十字架に釘付けにしてやったっていうんじゃないけども、しかし、それはあなた方がそうしたんだってこうして言われちゃったもんで、自分の問題として受け取ったわけです。手を十字架につけて、殺してしまったんです。そして24節で、しかし神は、このイエスを死の苦しみから解放して、復活させられました。って、このキリスト論のその次が今度、十字架からこの復活に行きます。イエスが死に支配される、されたままでおられるとなるということはあり得ない。で、当時、十字架につけた人たちは一安心と思ってたかもしれませんけれども、また、この、主導権を持っている人たちは思い通りにいたと思い込んでいるかもしれませんけれども、しかし、そうした人間の思い上がりを超えて、ともかく、その、神様がご自身の目的と計画を着々と進めておられて、それがイエスの十字架にこう現れてきたわけです。しかし神様はイエスを死から解放したと。ペテロは、このイエスの地上での十字架、その死もはっきりと罪の自覚としてみんなに訴えたと同時に、まずともかく復活の出来事を強調したいわけです。で、そのことに、その次に復活、キリスト論の次は、第2番目は復活なんですね。それが25節から28節で、 私は今日の説教でここをまず主に取り上げました。で、これは詩編の先ほど読んでいただきました16編の8節から11節がのことをここで言ってるわけです。で、ここが、まあ、敬老の迎える人たちにはとてもいいところじゃないのかなと思うんですね。25節からのとこですが、ダビデの予言とその成就について語ってるわけです。ダビデを予言者としてここで表してるんですが、これはちょっと聞き慣れないことですが、予言者として挙げられています。来たるべき、この旧約全体が、来たるべきキリストを目指しているのであるならば、ダビデがキリストを予言する、預言者として扱われても何らおかしくないわけです。初期のキリスト教会では、詩編がキリスト証言として重要視してました。主イエス様ご自身も詩編をしばしば用いて、ご自身が何者であるかを弟子たちに教えたわけです。で、この25節で、ダビデはイエスについて言っています。私はいつも目の前に主を見ていた。新約時代にイエス様が生まれて、旧約にはイエス様がいないんですが、しかしもう予言の中で、旧約の予言の中で、こうして、もうすでに、私はいつも目の前に主を見ていた。私は決して動揺しない。で、これは、今日読んでいただきました、基礎原稿録の、ここに、20節に、30節に、ダビデは預言者だったので、彼から生まれる子孫の一人を、その王座に就かせると、神がはっきり誓ってくださり、たことを知っていた。そしてキリストの復活について前もって知り、彼は黄泉に捨てておかれず、その体は朽ち果てることがない。彼というのはイエスキリストです。だからダビデは旧約で自分の末にこのイエスキリストが彼から生まれる子孫の一人をその王座に就かせると神がはっきり誓ってくださって、こういうことが予言であるわけですから、この、ダビデはユダ族の中から、こういうふうにしてイエス・キリストが生まれ出るという、そういうふうなことをはっきりとこうしてあるわけですから、だから、今読んだ詩編の16の8編ですね。私はいつも目の前に主を見ていた。で、このダビデが、私はっていうのはこれダビデです。主が私の右におられるので私は決してどういうね。これを語ってるのは、ペテロが説教してるんです。ある意味ではペテロの信仰告白にもなってるんですね。私はいつも目の前で主を見ていた。で、これは本当に私たちもキリスト者は、いつも目の前で主を見ていたっていう、だから私は動揺しないっていう、こういうふうな、私たちもこの御言葉を聞きながらそういうふうなものを思うわけです。ダビデがイエス様を見たというふうに人たちはここを読んだわけですね。で、これは父なる神様に対するキリストの関係が永遠にやることのない関係であるといったものであるわけです。いつもというのは変わりなく、という意味です。昨日も今日も、とこしえまでも常に見るということ。メシアが死んで、父なる神様を見ることができなくなったということはありえないわけで、このメシアは、この常に神様の前に立っておられる。ですね。で、だから私の心は楽しみ、舌は喜び、踊る。体も希望のうちに生きるであろう。これが、説教台に取りました。体も希望のうちに生きるであろう。ですね。今日の説教台です。で、これは、 死ぬ時もなお希望を持っているという、ある聖書ではこのところを体も希望のうちに生きるというのを、ある違う聖書では死ぬ時もなお希望を持っているっていうふうに訳されてました。永遠の命っていうことがあるわけです。この希望です。使徒言行録2章にはイエスは復活した、そして昇天し聖霊が下ったが、下ったということがテーマで、そのことをイエス様、そのことを伝えるために、その原点となる復活という言葉が何回もこの2章に散りばめられています。イエス様の復活を信じている私たちも、そこから永遠の命をいただいて、死んでも生きる。私たちは、だから、しっかりとこのイエス様の復活をのにつながって生活、毎日生活するということが希望になってきます。私たちは生きたように死んでいくんです。今どのようにして生きているか、それがそのまんま死んで生きたように死んでいくわけです。このまさに体も希望のうちに生きるという信仰を与えられて、日々の生活は聖霊に導かれて、心は楽しみ、人は喜び讃える、舌は、私たちの舌はここで挙げられているように、喜び、イエス様、神様を讃える生活ができるという、そういうことです。私たちは一生のうちには人生の危機に何度か立たされることがあるかと思います。そういう時にどんなに体力があっても役に立ちません。オリンピック選手であっても自死をしてしまう人もいます。またどんなに財力があっても役に立ちません。財力をたくさん持ってても自死をしてしまう人がいます。またどんなに学力、知的なものがあったとしても役に立たない。それはこの、それも私たちから見ると大丈夫じゃないのかなと思っても、ある日突然自死をしてしまう。この体力とか財力とか、それからこの学力とか、そういうものは必要ですけれども、しかしそんなに大して役に立たないわけです。要は寝たきりの状態で病気であったとしても、魂が本当にそれがもう常に神様を目の前に、イエス様につながっているという、それさえあれば本当に生きていくことができるんです。なんとか希望を持って生きていきます。この神様は人の魂にとって、神様は人の魂にとっての神であられるだけでなくて、肉体の神でもあられます。だから魂を生き返らせ、魂の救いを与えるだけでなくて、肉の復活も与えるという、そのこともここで語られています。で、このことが次の、はっきりと27節で語られていくわけです。あなたは私の魂を黄泉に捨てておかず、あなたの聖なるものを朽ち果てるままにしてはおかれない。これは聖なるものを朽ち果てるというのは、明らかにイエス・キリストのことをこうして挙げてあるわけですが、しかしイエス・キリストがそのように守られているということは、それを信じている私たちもそのように守られているということがこう言えるわけです。それで、この、ここで体の蘇り、死人の蘇りがここで語られました。キリストが復活されたというだけでなくて、ここで死人の蘇り、約束の成就がこう かけられているわけです。で、28節で、あなたは命に至る道を私に示し、見舞いにいる私を喜び満たしてくださる。神様は命の道を与える神様であって、死の道を与える方ではない。いや、むしろ私たちと共に歩んでくださる方が命の主でありたまおうということ。その 歩むところが命の道であるということを、ここで、はっきりと、挙げられていました。そして、ペテロを、この、はじめ共にいる11人の弟子たちは、みんな復活の目撃者であり、私たちは証人であるということを、ここで、力強く、そこで話したわけです。旧約聖書をよく知っているユダヤ人に対して、これはものすごい衝撃でした。旧約聖書で予言されていたことの成就なのだということを言いました。つまり、旧約の予言者によれば、メシア、すなわちキリストは苦しみを受けて死んで、そして再び蘇られたもの。イエスはその通り十字架で苦しみを受けて死に、そして蘇られたではないか。イエスこそ旧約に予言されたメシア、すなわちキリストであるということを、もう本当に声を張り上げて言われました。ペテロは、詩篇のこの作者であるユダヤ人が非常に尊敬しているダビデを引き合いに出して言ってるわけです。イエス・キリストであることを、ここで、力強く言ったわけですね。そのイエスが蘇られた。で、比較するんですね。その墓は、イエスの墓は空っぽだけど、だがダビデの墓は今でも私たちのところにあると。ダビデの墓は地上にある。あなたたちが尊敬するダビデはここに墓がある。しかしイエスの墓は空っぽだって、ダビデの墓のことはこの29節で挙げられています。そういうことによって、ダビデとキリストの墓の違いをここでまた挙げました。そのダビデは31節によると、神によってメシアの復活をあらかじめ知らされていた。先ほど読んだとこですね。ダビデがこれを知らされていたんですよって。彼は黄泉に捨てておかれず、その体を朽ち果てることがないってこう、31節でそのことを知らされていました。で、ペテロはなお言葉を続けて、私たちは皆そのことの証人なんです。さらにペテロは、ダビデとイエスに対してのこの対比の中で、この昇天のことも言いました。ダビデは天に登ってない。34節です。ダビデは天に登ってない。そして、ダビデの言葉として、メシア予言を、この110編、旧約の110編を通して、また、メシア予言を言ったんですね。それが、この34節のとこなんですね。で、ここで、ダビデの言葉として言ってるんです。ここがね、主は私の主にお告げになったって、この言葉ではっきりしてます。34節のところで、主は私の主にお告げになった。神様、この主っていうのは神様を表しています。神様は私っていうのはダビデです。私の主、これはキリストですね。だからここで神様とダビデとキリストが出てくるんですね。お告げになった。私の右の座につけ。私があなたの足台、あなたの敵をあなたの足台とするまでって、そういうふうなことを言うんですね。私があなたの敵を完全に征服してしまうまで、私の王座についていなさいって、こういうふうにね、ですね、神の右の座、神の右の座についたイエス様は、そこから、ついてから、イエス様が昇天なさって、神様の右の座について、そこから神様から聖霊を受けて、そしてイエス様が神様から聖霊を受けて、聖霊を下したのがイエス様。ということをここで、右の座についたのはそういうふうな意味があるわけですね。そこから聖霊を下すという、そういうふうなことです。そして、36節で、だからイスラエルの前科は、今度ここで、イスラエルの前科はっていうんですね。前科ははっきり知らなければなりません。あなた方の十字架にかけた、殺したイエスを主は主として、メシアとなさったので、でこの、すごい、その説教が、ここで、なされたわけです。だから、ペテロは、 キリスト論をはっきり言いながら、ああ、すごいことを堂々と語ったんですね。で、それを聞いた人たちが、ペテロに対して反論するかどうか。それはやっぱり聖霊が下ってるわけですから、その聖霊の働きがこの時本当にあったんだと思うんです。それを受けた人たちは心が痛くなりました。礼拝の中で罪を指摘されて、本当に反発する人と心が痛くなる人があると思うんですが、その時は聖霊降臨の日ですから、聖霊様が働いてくださってそこにいた人たちの心が刺されて、そして応答してるわけです。ペテロの説教に応答して、でどういう大胆にこの罪を指摘されて、罪の自覚が増したんですね。それが36節です。だからイスラエルの前科はっきりしなければなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、メシアとしたと。で、これに対して、罪の自覚が出てきました。そして、心を刺されて、なんて言ったかというと、ここで、私たちは、どうしたらいいんでしょう、というふうな、言葉を言うようになったんですね。それが、まずやっぱり中道心が出てきましたね。37節で。兄弟たち、私たちはどうしたらよいんでしょうというこの求道心が出てきました。そしてそこでペテロたちはそれに対してはっきり言いました。悔い改めなさい、バプテスマを受けなさいということ。だからそこで改心が出てくるんですね。ペテロの言葉を受け入れた人は3000人ですね。やっぱり、こういうふうな説教、やっぱり、説教は喜びでもあるし、喜び、楽しい、そういうふうな、説教も大事ですが、それと同時に、やっぱり、罪の、悔い改め、罪、キリスト教の罪っていうのは、悪いことしたから、あれしたから、これしたからって、裁判沙汰に、警察沙汰になることとか、そんなんじゃなくて、まず、キリスト教の罪っていうのは、神様に背を向けていること、神様を信じないこと、神様を信じないということは、神様に背を向けた生活をするっていうことは、そこでもって罪の実がいっぱい出てくるわけです。で、そこで、本当にそれに苦しいっていうものを味わって、それを解決、どうしたらその解決がいくかなっていうことに目覚めてくるわけですね。それで、どうしたらいいんでしょうって、その時に、やっぱり、悔い改めですね。で、知的には悔い改め、生活面では自己中心な生活から、神中心の生活に変えられていくと。悔い改めさ、めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そしたら、聖霊を受けますという、そういうふうな、ことですね。で、そういうふうなことをして信じた人たちは何していったかというと、はっきりと挙げられています。まず何したかというと、使徒の教えをしっかりと守って、清い交わりをして、そしてパンを割く、というか生産式のことをして、そして祈りがなされたということが、初代教会に人たちはそのことがあったということが、この、最後にそこを読んでみます。ですね、それが43節のところに挙げられてるんですね。ですね。42節です。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心だった。そして、信者の生活が、皆さんが、本当にお互いに神の家族としての生活が、その48節から挙げられています。まず、今日、みんなで物を分け合ったり、ひたすら心を一つにして、神殿に参り、そして、パンを割き、賛美をして、祈って、日々仲間を加えていった。で、この仲間を加えたというのは自分たちが加えたのではなくて、神様がそのようにしてくださった。だから、 神様に信任された生活がここで挙げられていってるっていうことになってくるんだと思うんですね。じゃあお祈りします。主なる御神様、皆を賛美いたします。今日は使徒言行6の2章で、ペテロたちが一生懸命にみんなでイエス様のことを伝えました。それを聞いた人たちは聖霊様のお導きもあって、本当に自分の罪をどうしたらいいんだろうと悔い改め、そして3000人もの人が洗礼を受けることになりました。これは他人事ではなくて、私たちもこの罪の自覚、私たちがイエス様を十字架にかけてしまった、そういうふうな思いを持ちながら、本当に今私たちは十字架の恵みをいただいているわけですが、これからも教会に集い来る人たちにこのことを本当に祈りながらお導きし、罪の自覚のが与えられて、そして、悔い改めバプテスマを受け、この群れに一人でも多く加えられていくことができるように、どうか私たちもこの祈りながらこれから歩んでいくことができるように、上よりの導きをお願いいたします。感謝してこの祈りをイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。